皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
服飾明治が読む三手先、第43回目の放送を始めたいと思います。前工場を久々に読み上げたいと思います。
はい。
この番組では、産業医の高尾総司先生、弁護士の前園健二先生、社労士の森の3人が、メンタルヘルス不調者対応を中心に職場の健康管理について議論していきます。この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Web ブラウザなどから無料で聞くことができますが、キャンプファイヤーにて有料のオンラインサロンも運営しています。こちらでは会員限定の特別動画コンテンツなども提供しているので、ポッドキャストを応援していただける方はぜひご参加ください。また、リスナーの皆様からのご意見、ご感想、ご質問も大歓迎です。各エピソードの説明欄にあるフォームや、公式 X アカウントへのダイレクトメッセージでお気軽にお寄せください。
はい。
はい。はい、久々に読み上げました。
うん、オンラインサロンってさ、なんか何も特典がなさげに思っちゃうけど、はい、オンラインなのに、新年度は名古屋と、福岡、博多については、なんか、オフ企画をやるという体で、一応日は抑えたらね。
あ、そうですね。あれオンラインサロン向け。そうですね。
そう。
あ、まあ、オンラインサロン、オンラインスクール。
まあ、そういう意味では、東京、大阪、名古屋、福岡は、オンラインサロンメンバー向けの、メンバー対面企画ありますんでね。
はい。まあ、応援していただけるってことで、特別な特典までは期待されると。
うん。カレンダー作ったりはしないんでね。
じゃあ、ちょっと短めで、各自、近況、お名前と近況をお願いいたします。
高尾です。近況がですね、最近豆に収録してるからか、あんまりアップデートされてないような気がするんですけど、シートベルト治ったって話しましたっけ？
僕はどっかで聞きました。
僕もどっかで聞きました。
収録で言ったのかな修理に出してたやつがね。まあ、今の助手席は交換部品がコロッと出てきたんで、それをつけてますんで。なので、逆に言うと、2004年式のアルファロメオ156にお乗りの方で、助手席のシートベルトが壊れてる方がいたら、以降譲りできますよっていうね。まあ、ちなみに修理代が部品代と同じぐらいの値段でしたけど、まあ、もうないんでね、妥当な価格だと思います。運転席が壊れた時には相談に乗ってくれると、心強い言葉をいただきましたので、なんか、アルファネタでしたね。
ありがとうございます。
前園です。全国の公衆衛生に携わる皆様に朗報です。公衆衛生が見える2024年版、発売しました。
購入しました。
はい、
読んでません。
これ高尾先生が公衆衛生の本といえばこれがあるよっていうことでご紹介いただいたんですけど、この病気が見えるシリーズって確かに僕見たことが他のシリーズであって、もちろん職場の健康が見えるっていうのもあるんで、うん、それはその産業医の先生ってそもそもどんな仕事をしてるんだろうっていうのを森先生もお持ちですけどね、知りたいと思って見たときに結構ビジュアルでよくなんとなく雰囲気がざっくりつかめたのですごくいいなと思ったのと、あと後遺障害とかを交通事故とか労災事故とかだとかなり出てきて、
うん、
そうするとその鞭打ちだったりとか痛みの基準だったりとかそういったところをビジュアルで分かりたいとかですね、よくヘルニアの既往症とかよく出てくるので、
うんうん、
そういうのってどういうもんなんだろうっていうのを弁護士の結構最初の方に見た記憶があって公衆衛生があるっていうのを知ってこれは食いついたというところですね。
なるほど、
ありがとうございます。森です。収録が今日3月26日なんですが、先週末からですね、岡山大学の産業医基礎研修会の受付を始めています。
あ、そうだね。
はい。ですね、今のところ、700弱。
うーん。
定員が120ぐらいなんで、もうおそらくこのままのペースでいったら7倍ぐらいかなっていうところですね。
29日までだよね。
29日までです。
はい。過ぎたら一切受け付けませんのでね。
はい。
来年に、来年受けられるじゃなくて、来年の受付分にもあります。
まあ、回ります。回りますというか、
来年、は
い、新たに申し込んでください。
そうそうそう。
もう自動で。
正確に言わないといけないね。
自動で、Google フォームが閉じるように設定してますので。
はい。
はい。
もう容赦ないですね。
容赦ないです。で、なんかこの気づきとしては、こう、ざーっと見てると、年齢の分布が結構僕の中で気になってて、うん、なんか思ったより若いんですよね、全体的な分布。なんか今までよりも若返ってるって感じが、この2、3年、今までよりも、なんか、この数年で かなり感じていて、
うん、
だって、まあ、ゾノ先生、まだ基礎研修会は来てないですだっけ、
うんうんうん、
そうですね、はい。
ああ、 なんか僕の感覚から言ったら、こんなに同年代の人受けてたっけみたいな感じなんですよね。で、僕はそれで今、こう、暇をこう見つけては、見つけてはってわけじゃないですけど、ちょっと暇だったんで、この間年齢とか遺跡登録番号のこう過去の文法をこういろいろ見てたら、そんなに変化がなかったので、そんなに大きな変化はないんだと思うんですけども、もう一個気づきとして、もしかしたらこれがあるのかもしれないと思ったのは、当日来てる人たちの、雰囲気からする実年齢が、実は雰囲気より若かったというね。で、もしかしたら医師は過酷な、こう、職場環境に置かれてるから、どんどん老けてるのかもしれないっていうのが、ちょっと仮説です。
自分の周りにいる人たちはなんか若い気がするな、それは。公衆衛生はコロナの前までは、とっても、身体負荷は少ない仕事でしたからね。
弁護士は結構若手で白髪がめっちゃ出てる人は多いですね。
なるほど、なるほど。なんかその辺がありそうだなと、はい、思ったところでした。
なるほど。
はい。まあ、公開する日には多分終わってますが、3月29日までが受付ですので、ご希望の方はお忘れないように。
はい。
あとすいません。これ後でどっかで入れとけばいいなと思いますが、PR としては、自由集会をやるんですよね。今年の3月
の3月間は。はい。
詳しい話はまた説明欄に入れとこうと思いますが、5月24日の、16時から17時の枠で、一応第11会場というところで、タイトルは労務管理と健康管理研究会という。
はい。テーマはね、タコメソッドについて全て答えます。Google フォームがありますので、はい、事前に、寄せといて、質問寄せといていただければ、当日取り上げ、おそらく、昨年、宇都宮でやったような公開収録と化すと思われます。
なので、当日来れない方も、ここで質問しておいていただくいけると、後日その公開収録した分が聞けるようになるはずですので、ぜひ、どんどんご質問いただければと思います。
はい。当日は、リップサービスありですからね。ポッドキャストは、切って切りまくるという。
ちなみに質問は、ちょっとは来てるんですか？
あ、まだです。
あ、全然。
だって公開したって言っても、SNS に流しただけだよね。
承知しました。はい。では、今日なんですが、皆様は、きっと、このリスナーの方もですね、きっと多くの方の手元に届いているであろう。
何カレンダーっていうの、これ。
小江戸プレゼンツ日めくりカレンダーですね。
日めくりは誰でも日めくりか。
はい。小江戸プレゼンツ
カレンダー。
はい、小江戸カレンダーが来てると思います。で、光栄なことに我々3人もですね、それぞれ、一言ずつ、寄せさせていただきました。ということで、その言葉の背景にある、まあ、こういう考えなんですよっていう、説明文はつけているものの、結構字数厳しくて、なんか、ちゃんと伝えきれてない部分があろうかと思いますので、それを今回は、まずはご説明いただくという時間を取りたいと思います。
僕なんか、ガチ先生にめっちゃ直してもらったで。硬すぎます。
逆に気になるんですけど、何があったのか。
原文を見てみたいな。
原文、どこ探せばあるかもね。
はい。じゃあ、高尾先生から読みますか。
はい。
はい。
もう僕は、何日って、まあ言ったっていいよね。
14日。
14日です。
はい。
はい。職場働く場所であるとね。もう、これしかないと考えてましたけども。なんかでも、ひょっとしたら、これ、各家庭において、バダー原則と三原則のこう、隔絶っていうね、気づいてったところがあるような気がするので、非常にまあいい機会をいただいたのかなと思いますけれども、まあ、裏には、あれさ、最近気に入ってる、賃金支払いが事業者の、使用者の本誌、債務、義務であって、安全管理義務とあくまで付随義務であるってね、最後にまとめてますけれども。まあ、この辺が硬すぎるって言われたんだと思いますが。
なるほど。
どうですか最近はね、精神科の先生なんてね、特定の病気であれば、再発を防止するために、労務提供は6割ぐらいでいいと。まあ、それが、精神医学の常識的、復職、就業基準だ、なんておっしゃる方がいるのか、それとも、その、従業員の方が、ね、病気の正常もあってそういうことを勝手におっしゃってるのかはわかりませんけれども、まあだとしても不完全労務提供でよしとせよっていうね、職場は働く場所ではないとはっきり言い切る方々が世にはこんなにもまだたくさんいるんだなっていうことに衝撃を受けますけれども、
はい。
そうなのよね。だから医療にどっぷり使ってると疾患ごとに対応を変えるというのは当たり前だと。当たり前で、うん、あの薬違うし、手術も違うから、
うんうん、
だけど職場で歯周病を突破人からげに、事業者の使用者って言うべきなのかな、使用者の責めに期すべき自由でないことは明らかなので、基本的には考慮の対象にならないんだよね、うんうんうん、もちろん我が国では馴染みはない、少ないけれども、個別の労働契約の中で、労働条件を切り下げる形で加味するのはいくらでもやったらいいんだけど、マックスがね、なんつったって、何でもやります、どこでも働きます、いつでも働きますが、マックス契約だから、そこに制約をつけたら下がるだけなんでね。その辺やっぱり、なんでしょうね。まあ、医学教育の中でやっぱり我々社会学になってますんで、もうちょっと社会のことちゃんと教えないといけないなっていうのはなんか痛感しますね。
なんかその関連する中で少し気になってたのが、僕の中でその病名差別っていうのが、どれほどその、いけないことなのかなっていうのがあんまりピンときてないところは実はあって、なんかそのどっちかっていうとその意味で医療的なのかもしれないですけども、 病気ごとに違うのは仕方なくて、なんか治りづらいやつはもうなんかそれが復帰できなくても仕方ないみたいなところはあるのかなっていうふうにちょっと思うところがあるんですけども、なんか具体的には例えば休職期間を、なんか1ヶ月とか2ヶ月みたいにすると、
うん、
そのよく例に出すのがフィジカルとかはこう復帰できる余地があるけども、はいはいはいはい、おそらくメンタルは事実上復帰できなくて、まあ、メンタルに対するあの病名差別につ
な、ね、
うん、がるみたいな話をされてると、その 病名差別ってなんか どういうものなんですかね。
病名差別ってさ、やっぱり一番典型的なのは病名っていうよりは、
はい、
ハンセン病とか、ね、
あ、 はいはい、
あの辺はもう、まあ、病気の名前というか、まあ、病気の名前プラスその罹患している方が外観でね区別ができてしまうっていうところと、まあ、セットなので、病名だけが一人歩きしてるわけじゃないと思うけど、あでもそうか、だからそういう時に病名がそうか、病名が一人歩きして差別されて、
うんうんうん、
でそうすると精神疾患みたいに、まあパッと見にはわからないものでも病名つけちゃうと、そういった形を想起させるっていうことなんじゃないかな。
あいつはもうだ、そうですよね、起用力があって、あいつメンタルだからもうあのなんか自分の仕事させんなみたいになって、
そうね、うん、
結果的に出世が阻まれるとか、
2000年ぐらいの時点での、メンタルヘルス研修だと、うつ病は怠け者がなる病気だから、あいつはもう一生仕事できないみたいなことを研修で違いますよって一生懸命教えてたぐらい、まああったんだろうね、怠けだっていう、 こう固定観念みたいなものが。
あと CM で一気にこう多分普及したんじゃなかったっけ、うつ病って病気ですっていうことがですね、うつは病気ですか、なんかあの僕が多分まだ10代ぐらいだったと思いますけど、その頃に CM で流れて、そこからかなりこう普及したっていうのが、その一般大衆にっていう意味では、だからその高尾先生がその一生懸命病気ですよっていう、あるいはそのそういうふうに教えられたっていうところも、それは確かに時代としてはあるんじゃないかなと思いますけどね。
関連あるかわかんないですけど、なんか心の風邪ですよみたいなぐらいの、
誰でもなるみたいなね、
そうそう言われ方をしてたのは覚えてますね。なるほど。
この職場は働く場所であるっていうところに関して、僕はちょっと思って、最近ちょっと気づいたのは、
はい、
あの、これ大原則じゃないですか。
うん、
つまり、この、これが、その共感、あるいは、基本として本当に存在する企業であれば、やっぱりどの場面においても適用できる大原理だと思うんですけども、
うん、
そもそもこの原理が、
違
うと、職場は働く場所であるとも、言えないとか、あるいは。
はっきり言ってられる、人事の方おられますよね。
逆に言うと、職場は、いや、もう、うちは治療の場所としても考えてますみたいな形になると、うん、結構適用できなくなるなっていうのが最近
気づきになりました。それも、僕も諦めてます。それは。ね、両立支援の場ですとはっきり言われて、半分働けばええみたいなこと言われたら、もう、それはもう、どうぞご自由にって感じで。
まあ、それ自体はね、一つの考え方として、それはあるでしょうけれども、まあ、それでいいのかどうかっていうところをこう一個一個こう細かく丁寧に見ていきたいなというふうには思いますね、うん。
それはね、よくある、その他大勢の従業員にうち堂々とこういう社税でいいって聞いてみたらいいと思うよね、
うん、
僕に対してね、いやなんかやたらとあんたはなんかドライヤーとかでね、なんか高尾が悪者みたいに言うんじゃなくて、ぜひ御社の従業員に聞いてみてください。
まあ、ある意味、あれかもしれないですね。踏み絵みたいな感じで踏ませてもいいかもしれないですね。
そうね。
導入、うん、事例検討会とか導入研究会に、いや、うちは、治療の一環で出社させてます、みたいなね。従業員を保護するために。
今とかカットかな、今のは。でも、そうなんですよ。でも、これ、よく誰かが言ってたんですけど、リソースが無限であるっていうことを前提にすれば別に構わないんだろうっていう考え方もあると思うんですよね。うんうんうん、確かにみんな家族みたいなだと思ってるから、その誰かが苦しい時は他の人がっていうのは、それはまあ一つ考え方としてはあるわけで、でただその結局それで例えばみんな誰もみんなちょっとこう苦しい時はでも助けてもらえるし、満額の賃金もらえるし、で周りの人も別に負担にならないみたいな、そういうなんかリソースが無限にある場合であれば全然こう通用して いける気はするんですけど、やっぱ前提としてリソースは有限であるっていうことは、やっぱりこれどこの世界でも絶対あるはずなので、
うんうんうん、
リソースを無限に考えなければ多分職場は働く場所であるっていうふうになっちゃうんじゃないかと思うんですけどね、うん、
多分ね、有限無限っていうよりも、まあよく使ってる、要するにパイが拡大してるフェーズかパイが縮小してるフェーズかの方が多分当てはまりはよくって、うん、要するに過去の成功体験から言うと、パイが拡大している時期であれば、それが現実として達成し得たことなのよね。だけど、今、右肩下がりのフェーズでそれを実現するのは非常に困難か、実際にはできていると思っているのは、制度を作った一部の人たちと、利益を共有している人たちだけで、うん、負担させられている側はもうそれでいいとは思ってないっていうね。まあそういう、なんか、こうもうなんか時代背景が全然違う中で過去のモデルだなと思うけどね。
うん、
職場に働くこと以外の要素を付け加えるのは、だってさ、今時冗談じゃなくて、会社で懇親会やるって言ったら残業代出るのかっていう、まあそういう時代なわけで、会社になんかさ、人間関係を円滑にするためのコミュニケーションの一手段としての飲み会と考えたら、業務上の必要性も多少あるわけで、業務上の必要性があるから全額出るかどうかは別の話で、だそれすら切り捨てようっていうことを言う人がいて、で、それをほど、なんだろう、昔のこう感覚が支持されるわけでもないっていうところを見ると、うん、職場に、働くこと以外の何かを、働いて賃金もらうこと以外の何かを付加していくことは、新たに付け加えるっていう意味では、よほどなんか筋のいいものだと難しいよね。
うん。
なんかどっかで見た話ですけど、なんかまあ昭和の時代みたいに、昭和知らないですけども、入社すると。で、社内で相手を見つけて結婚すると。場合によっては、部長なり上司なりが相手をこう、紹介してくれるみたいなことがあると。
うん、
で、結婚して、社宅を住むなり、なんかなんか
丸がかいやな。
そうそうそう、そういう
人生
で、転勤もまあ、いやおなく従って、まあ、バリバリ働くと。で、定年迎える頃には、まあ、人を、まあ、ある意味、生活的にはもう大丈夫だという状態まで、こう、退職金がもらえて、一生を終えて、まあ、幸せな人生を送る。みたいな、ここまでこういうセットで、職場は働く場所を以上のものだっていうことで、うん、提示されるなら、
そりゃそうやね、
従ってやろうと思えると思うんですけど、まあ、いろんないい面、悪い面も全部なくなってきてる中で、一部分だけやっぱ残っていくと、相当、まあ、まさにそこが、あれでいいのみたいな負担感になってくるのかなっていうふうにちょっと思いました ね、
うん、ね、いつも言うサイレントマイジョリティの人たちとしては常に負担をさせられ続けてるだけだからね、もう勘弁してくれよって思ってるはずでね、
うん、
じゃあちょっと次のところですけど、はい、時間もありますので次、
はい、次お願いします。
じゃあ僕は10日ですね、はい、本文の方は分かった法律の意見を言う、あなたのやろうとしていることは憲法違反だっていう、これをですね、掲げました。
あ、ありがとうございます。これあれですね。
これ多分、フィロソフィー会かなんかで話したんですね。
詳しくは第38回で一応取り上げてますね。
はい。
はい。
まあ、あんまり、だから、38回も聞いてもらえればと思うんですけど、まあ、ある、著名な、まあ、国広忠先生っていう、 企業不祥事の対応とかその辺ですごく著名な知らない人はいないっていう弁護士の先生が顧問先の社長に放った一言であるということです。
詳しくは第38回お聞きください。
でこれまあ弁護士というのは主観的利益、クライアントの主観的利益じゃなくて客観的利益を追求すべき存在ですっていうことを言ってるんですけど、まあ産業医の先生たちは特にそうだし、まあ産業保健職みんな専門職であるから本人の留飲を下げるためにいるわけではないっていうところはこれ共通するだろうと思って
それはね、
投稿したっていうところはありますよ。
ちょっとこれ言うと怒られるかもしれないけど、健康とかね、生命っていうものを、に話をすり替えて、実際には本人の主観的利益に、非常にコミットしちゃってるっていう気がしますね。うん、
それはですね、弁護士も、究極的にはその目の前に相談に来られてる人に、ちょっと元気になってもらわないと、もらうっていう役目があるので、うんうんうんうん、そういう意味ではその人の話を聞き、たとえそのまあなんかおかしいことを言ってても共感して、で元気になって帰ってもらうみたいなのが、まあ、一つのこう役割としてあるっていうのは、それは弁護士もあると思うんですよね。
うんうんうん、
でもその産業保険において例えばそのまあきつい人、その精神的にきつい人と面談をして、その面談でよくこうアドバイスができたり、傾聴できて、良くなって帰ってもらったみたいな、そういうのは一つ成功体験としてよく聞くんですけど、
う
ん、まあ、でもそれはそれで一つあるにせよ、でも前提として実は労働契約というものはありますよねっていうのが産業保険の特徴だと思うので、だからその客観的利益っていうのを考えたときには、その労働契約とか、労働、その会社の制度とか、そういったところを頭に入れておく必要があるでしょっていうメッセージとして、これは結構受け取ってもらったらいいかなと思ったんですけどね。
その意味では、なんかよく、なんていうんですかね、お気持ち受け止め面談みたいな感じでお伝えしてますけども、
うん、
共感して、その相手の、ほっとした感じをこう引き出すみたいなところ、安心感を引き出すっていうのは一つある一方で、とはいえ、いやまあ、すごいわかると。あなたの言いたいことはよくわかる。で、すごい寄り添って、まあでも、労働契約っていうのがあると思うんで、それはあんまり職場では口にしない方がいいと思いますけどもね、みたいな、こういう、なんかその、立場の取り方みたいなことは、なんか意識した方がいいのかもしれないですよね。
結構僕は最近そうなのかなってちょっと今思ってるので、言って、だから、でも、そこは弁護士とかいうよりは、そこの専門職としてのそこで、なんていうか、発揮していくべきというか、どういうふうな言葉を、どういうタイミングでかけたらいいのかとか、そこについては、多分、専門職のスキルが、どんどん磨かれていくのかなと思うんですけど。
なんかね、そこは一人二役の難しさだろうね。
うん、
結局、共感、寄り添いした場合に、本人は、自分の考えが、お医者さんとかね、先生と名のつく保健師の先生って言ってくれるわけだから、偉い人によって大空へされたという部分に、執着して、その後の苦言の部分は聞き流していることが多いので、まあ、やっぱり、そこの部分にちゃんと人事がコミットして、いや、それは労働契約上、家庭生活においてあなたがその考えを採用することをついて、人事課長としてとはかっこ言いませんけれども、社内でその考えを否定することについては意図言えませんぐらいやらないと、なかなかね、お医者さんが、承認を与えたことの影響が多いのと、さっきのゾノ先生の話聞いてて思ったのが、弁護士さんが、なんていうの、お客さんって言わないよね。
クライアント、
まあ、依頼者とか、はい、クライアント
依頼者が来た時に、まあ、かなり考えを共感的に傾聴して聞いてあげたとしても、本人が自分の身勝手な考えをすごく正当化して、一歩事務所から出た瞬間に、ちゃんと国家権力によって統制されるわけだし、本人も、いくら弁護士がいいって言ったからって、犯罪的な行為を正当化したりはしないわけよね。で、しかも、普通はご相談って相手方がいるわけだから、割と二者間、当事者間っていうところに帰結する、なんか限局する話で済むと思うんだけど、産業や保健師が社内で共感、傾聴してあげると、 さっきルールを取り締まる人がいないので、だって人事不在でそれやってるから、ルール不在を取り締まる人がいない状態で、かつ、相手が複数多数いるのよね。上司同僚と。結構たくさんいて。だから迷惑を被る人がいっぱいいるので、そういう意味ではちょっと、同じように例えられる部分と、そうではない部分があるなと思いながら聞いておりました。
まあ、弁護士は割と最後、依頼を受けるかどうかっていうところが実はあるので、例えば訴訟したら裁判所にはそれは認められんと思うけど、まあやるだけやってみましょうか、みたいな言い方とかもできるし、まあそれ前提に依頼を受けてっていうこともまあできる。まあそれでも絶対最後揉めるんですけど、でもまあそういう、なんていうか、腹は決めてる感じはしますね。
最初からさ、その裁判所という明確な、こう、壁があるわけやんか。壁と呼ぶのがいいかどうかは、ね。そういうのが、医者が言ったことって、誰かがそれをこう、いいとか悪いとか言うっていう存在がいるっていうイメージが全くないので、まあ、そこはちょっと問題だし、本人もそういう言い方しないからね、産業医も。一応なんとなく、その会社に言ってみて、会社の決めることだからって口にはしてると思うんだけど、それを聞く側が全くその、こう、すっとばかしてしか聞いてなかったら意味ないやんか。
そうですね。
で、実際、産業医とかも、もうそういうことを言ってる産業医って、まあ結局大体この会社は俺が言った通りにやってるけどなって腹の中で思っちゃってるからもう。なんかそういうところが、なんかやっぱり勘はいいんだと思うよ、人間って。そこは。
その意味ではあれかもしれないですね。もう割り切って、各産業研修の方が割り切ってですね、寄り添いたくなる気持ちは、こう頑張って抑えて、これは主観的利益を追求しすぎてないかと。私が今すべきは、この彼女の客観的利益を実現するために、苦しいけどこれを言わないといけない、みたいな。
いや、その言わないといけないことは人事が言えばいいので、私ちょっと昨日もね、復帰面接、しかも最近よくやってる、もうすでに復帰させてるものの事後面接やりましたけど、はいはいはい、まあ、やっぱり、ちょっと僕喋るバージョンだったけど、8割ぐらい人事が喋って、まあ産業はそれほど言わないと。で、ちゃんと言いたかったら、まあ今日の面接にあたり人事としっかり協議して必要な意見をあらかじめ述べさせてもらってますと。だから僕の産業としての中立の立場の意見もちゃんと反映されてますので心配なくみたいな感じで、でも皮膚のは人事が言うみたいな感じにしないと、まあ、産業医が半分以上喋ってたら、従業員が医療のイメージを持ち、そこに暗黙の医療契約のものを感じて、自分が不利益をこう、被らなくて済むって期待したりするのは仕方がないと思うんだよね。だからそれは演出して必要なんじゃないのかなと思うけどね。
まあ、そういう意味では確かにこれ、今お聞きして思ったのは、まあ、主観的利益をこう、まあ、追求するんじゃなくて客観的利益を追求するっていう発想のもとでやっていく中で、あ、これは一人二役は無理やなっていうふうに気づいて、人事に言ってもらうとか、なんかそういう方向で動いていけばいいなっていうのはちょっと思いましたね。
確かに。
そうね。なんかまた口が悪くなっていくけど、労働者が会社という枠組みの中で考えると、満額の賃金以上の利益って言いようがないのよね。だから今まで利益得てたわけよね。利益っていうか、そう、黄金にね、労務提供に対して。で、利益を得ようと思ったら、今度は、労務提供下げるしかないんだよね、相対的に。だって、前と一緒のように働いたら何も変わんないからね。まあ、何を言ってるかというと、要するに、利益のないところで利益を、まあ、いつも言ってるように、不利益回避が転じて利益となすみたいな、そこがやっぱり、結果的にどうやっても、労務提供を減じる形になるんだってことじゃないかね。だから、それもやっぱり二社間でやってくれと。
いや、そこは、だから結局、一回、ゾウ先生言われたみたいに、まあ、まずは、一人二役をやってみて、気づくと、これあかんなと。だから、こう、階段をこう、二段、こう、一歩ずつ、こう、踏んでいくと、こう、うまく人事担当者と、こう、連携した対応ができるようになる。それぐらいの、こう、捉え方の方が、こう、カレンダー読者にはちょうどぴったり来るかもしれないですね。
なるほどね。一人増や、二役ね。
まずやってみると。痛い目に遭うと。
痛い目に遭うためには、辛口部分が、4割ぐらい超えないと痛い目に遭わない。
だから、
そこまでは無視されるから。辛口部分。
そうです。だから無視されないぐらいまでに、その、例えば労働契約のことを話すとかっていうふうにすると、釘を刺すみたいなことをすると、もうなんか産業医の先生を、なんかもう全然信用できないな、みたいな。
結局そうなりますよね。
話になって、なんか結局その人の言うこと聞かないみたいなことにもなりそうだから、うん、なんか結局その一人一役も無理だし、なんかこう、釘を刺す、うまくバランスの取るのも非常に困難みたいな。
うんうんうん、
そういう話っていうことで、理解をしました。
うんうん、僕も、産業医ね、三人体制でやったっていうのは、本の頭にも書いてるけど、やり始めてよかったなと思ったのは、僕が辛口で言うと、産業医にやめろって言われたって言ってね、まあそんな調子ですよ。だから、僕からすると中立で、これで中立やりやすいわと思って、本当に思う中立でやると、労働者から見ると、まあ、会社よりっていうのかどうかは別にして、自分にとって都合の良くない存在だよね。当たり前で、だって、対主治医の時はさ、都合悪かったら隣のクリニック行くだけなんだからさ。まあ、それでいいやと思ってる人たちに、そもそも諭すとするならば、逃げられない関係の人がやるべきで、つまり、人事が、法人の代理としてやる以外やっぱないんだなという気がしてくるけどね。
はい。はい。ありますが、この小江堂のカレンダーの趣旨は、あなたのそばに応援団がいるよと感じてほしい。そんな思いで作成 してくれたカレンダーですので。
まあ、そこが僕の裏面をガチ先生に直されまくったとこでしょうね。
いや、しかも、その、最初のお話聞いて思ったのは、事例検討会でこう3人で話をこう聞いてると、これゾロ先生の共感の示し方すごいなというのは、常々思うところですので、見習わないといけないなと思ったところですね。はい。じゃあ、森です。5日ですね。5日、5日の、
はい、
本音を封印し、建前で働く。これ自体は、これどっかで話したのかも、多分2年以上前にオンラインサロンだけで話したのかもしれない。ちょっと補足しておくと、出展があって、なんか戦略人事のビジョン、制度で縛るな、ストーリーを語れって、八木さんと金井さんっていう人ですかね。の本があって、確か、なんか GE の確か人事をやってる方がどちらかで、うんうん、その GE の中でこうやってやってるって話の中であった言葉を引いてます。で、なんか要するに、その、職場は言うならば建前の場所じゃないかと。
うん、
要するにみんなが、これ後書きで書いた気がしますけど、みんなが、いやーもう仕事だりーわーとか、いやもう早く帰ってお酒飲みたいとか、でもなんか一方で一部の人がなんかめっちゃ仕事楽しいみたいな感じでやってて、それを本音をみんながブツブツ口に出しちゃうとダメなわけで。
もう職場でね、ブツブツ言ってるだけで、危険人物だけどね。
みんな職場では黙って、前者方針に従って働くと。いくら前者方針が馬鹿げてると思っても、それに従うのが求められる姿勢だと。
うん。
この建前と本音って、なんか結構、意識してるところですね。首位彫刻とかでめっちゃ本音出てるじゃないですか。これ会社に出すのにこんなこと書いていいのみたいなね。おいと、これは会社に提出してるものかってことでかなりビシビシやってるものがありますが、なんかそういう本音と建前ってなんか重要で、やっぱり、まあ、本音の世界に一時病気で弱って戻っちゃったとしても、要するになんか家で話す愚痴みたいなものがおっぽろっと出ちゃったとしても、うんうん、再び職場で働く際には、これもよく例に出す、例えば、採用時の役員面接ですね、最終面接で、当社な第何希望ぐらいですかって話を聞かれたら、もう笑顔で第一希望ですって答えないといけないと。この建前感を意識してまた戻ってほしいなと。第三とか言ったらもう落とされますよっていうところですね。
あなた何でもしますかって言った時に、これはやらんっていうね。
そうそうそう。そういうこと言ったら落とされますよって。それは本音の世界じゃなくて建前の世界なんですか。で、思うのはその建前があまりに自分の本音と乖離しすぎてたら、それその職場が合わないってことなんで、その会社辞めた方がいいと思うんですよ。どっか行ったら、その本音と建前がそれほど乖離なく働ける場所があって、まあそれこそがその社風が合うっていうことだと思うので、まあ、本当の意味ですね。だからそこは、そういう選択をすればいい話なので、まあちゃんと働くと。
確かに。
で、なんか逆もまたしっかりで、なんかその、普通に働いてる人は、綺麗事好きなはずなんで、
うんうん、
ちゃんと綺麗事貫いたら応援してくれますよっていう応援メッセージにした。
うんうんうんうん、
それ、その森先生のこのカレンダーの裏面のメッセージの中で、その、綺麗事だと思っても建前を堂々と通していきましょう。 職場にいる多くの普通の人は正しいことが大好きであり、その姿勢を応援してくれるはずですってこれ読んでて、うん、うん、今までは結構だからその多くの普通の人は正しいことが、まあ、なんていうか治療を支援したり配慮してあげたりっていうのを正しいと思ってた人たちも結構多いんじゃないかっていうのを、逆に結構僕はそういうふうに受け止めて、じゃあ建前である正しい建前を堂々と通していくっていうところのこう受け止め方っていうのもなんかやっぱり時代とともにちょっと変わってきてるのかなっていう気もするし、
確かに確かに、ね、20年前にみんなに対して職場働く場所ですからって言ったらソース感食らったかもしれないけど今だったらまあそうだよなと、それぐらい留期してほしいよなってなってるかもしれないです ね、
あんまり僕も上司向け研修最近やってなかったけど、諸事情によってね、割とこじんまりと 2,30 人相手に上司向け研修なんかここんとこやりましたけど、上司のハートはなかなか新鮮ですよ。それでいいんだみたいな感じで、ね、上司なんか寄り添わなきゃいけないとかね、一生懸命話を聞いて本人のやりたいようにやらせなきゃいけないとか思ってたみたいで、そうか職場働く場所だよなみたいな感じで、なんかものすごいなんか晴れ晴れとしてる感じがあったけどね。みんな
結構そのちょっと話違うんですけど、カスハラの研修とかをすると、いやお客様に対して、あ、いや電話切っていいんですよみたいなこと言うんですよ。いや電話は、もう繰り返しなので、切らせていただきますって言って切っていいんですよっていう話をすると、切っていいんだみたいな感じになるのと結構似てるかもしれないです。いや、いかにその顧客でそういう契約関係があろうとも、
お客様は神様ですとか言うからね。
そうです、そうです。だそれに結構近いところがあって、結構だからそういう常識感っていうか時代とともにあるなっていうのは結構この、思いましたね。
確かに普通のことは。でこれってなんか結局今の話にもちょっと関係あるかもしれないですけども、この会社本人に対して建前で働くことをちゃんと求めるんであれば、会社もこれやっぱりある意味襟を正さないといけなくって、例えば今の話も片や、なんか笠原研修で電話切っていいよみたいな話をしつつ、片やなんかマニュアルでお客様は神様です、なんかお客様の要望は真摯に受け止め、どうこうしましょうみたいなのが残ってると、
自分の家族だと思って聞けみたいなね、どうか書いてあるんですよね絶対
だその辺がこう残っちゃってるとやっぱダメで、そういう意味では職場も、あ、じゃなくて、会社も、あるいはこれ主語は多分人事になってくると思うんですけど、人事もその貫きたい建前っていうのは、整合性をちゃんと取った上で、求めないといけないんだと思うんですよね。そういうことで、まあだから逆に皆さんも頑張って綺麗事を通せるためには建前をしっかり意識して建前も構築しないといけないってことですよっていうメッセージも、はい、入れたいと思います。まあ、ちなみに例えば今僕が直面している問題としてはですね、これカットでも全然いいんですけども、妻が、ちょっと時短勤務をこうしようとしてるんですね。で今は、30分時短にして、まあ、実質時間外しなくなるので、時間外なしと30分時短なんですけども、もう30分減らそうかって話をしてると。でも、なんか仕事が全然減ってないんです。勤務時間減っても。で結局なんかサービス残業みたいになって、おバカじゃないのとか思ってるんですけども。で、ここで僕が言いたかったのは、これちゃんと上司に相談して、上司とか上司の上司とかに相談して、例えばですよ、私、この今度30分さらに時短しようと思うんで、30分分、業務量減らしてもらえますかと聞くの、堂々とね。で、これ堂々と多分聞くのが大事で、堂々と、いや、減らしませんっては言えないと思うんですよね。それから多分これが建前で付き合うっていう話で、で僕はその次の手を考えてて、もし減らせないって話をしたら、じゃ逆も言えと、じゃあこれ私フルタイムに戻ったら今の仕事量のままでいいってことですかって逆に言えとそれもうんとは言えないってことで、やっぱこうなんかそういう、要するに今が想定してるこういう会社のなんか建前をちゃんと貫けないこの姿勢が多分問題あるなというふうに思ってて、こういうのはなんか、ね、やっぱなくしていかないといけないなっていうのは逆の視点で思ってるところですね。
なるほどね。確かに、時間外のことをね、時間、弱限定をいつでも働きますって表現してるけど、何歩でも働きますっていう意味でもあるよね。あれ何歩でも働きますだから、業務量と労働時間が、相関しないのね。なるほどな。
はい、じゃあまだちょっと時間がありますので。
はい。
それではちょっと時間が余ったらやろうと思ってたんですが、各自が気になった言葉をちょっと一つ取り上げるということで。これは早い、言ったもん勝ちですよ。これ被ったら。
言ったもん勝ちですか。
次を考えないといけないので。
僕はね、激しく賛同したのが、はい、2日の、
あ、かぶった。
かぶった。
あ、僕がかぶったの、裏にね、
はい、
最終的には自分たちの仕事がなくなることって書いてあるね。
産業医の。あの言葉は、支援の最終形態は自立ですって書いてありますね。うん、で、それの最終形態が自分の仕事がなくなる。
そう。
はい。
そこは、あの、まあ、言ってたことだしね。はい。いいなと思いましたけど、なんか、ちょっとだけ気になるとすると、今の僕から言うと、頭に支援があると、なかなか、その、自分たちがいなくなるとこに到達はしにくいかなというふうに思うので、それがちょっと、表面の言葉については、なんか、もう一工夫あった方が、本当にこのゴールを達成できる、達成するという意志欲がもっとよく見えるようになるかなと思ったけど、うん、まあ、あの、オーバーオールは、はい、賛同でしたね。
イメージ的には、その、全部丸抱え支援をしてあげるってよりは、多分あれなんですかね、最初からもう伴走型支援みたいな、自分たちであるものの、自分の自立に向けた支援をこうしていくことで、まあ、いつか自立できる、そういうイメージを持った方が、
ああ、伴走型支援ね。
まあ、支援という言葉は使っちゃいますけど。
うん。
はい。
僕は、19日にですね、教えたと教えたつもりを区別せよっていうのがあって。
おお、はいはいはい。
これまあ、セミナーとかをよくやってると、はい、セミナーをやってなんかその場を受けて気持ちよくなるみたいなことがやっぱりあるわけですけど、うんうん、結局教えても教えた通りできないっていうことがずっと、やっぱりこう、弁護士やってる中で分かってきて、でそういう中でこう高尾メソッドに実はつながるんですけど、あの手順と様式とかを見た時に、
うん、
あ、これと共に説明をしてこれを使ってもらえればいけるかもと思ったんですよ実は。
ほうほうほう。
だからつまり大原則三原則とか理屈的なところとかをこう説明をした上で、実際運用はこれを使ってやりましょうっていう風にすると、まあ、それ通りやるかどうかは別としてですね、あの そのアレンジするかどうかとかいろいろありますけど、うん、これいうのが、こと予防ホームを浸透して、実際現場で使ってもらう、で、浸透した通りにやってもらうっていうことの、こう、なんか、ツールなのかなってちょっと思った時があって。だから、高尾メソッド本質は別にツールじゃなくて、その、あの、理論の本質の方だというのはその通りなんですけど、結構そのツールとしての手順と様式も、あの、大事だなっていうふうに思ったり。で、僕が入ったのはちょうど面接シナリオを作る直前ぐらいの、直前期ぐらいだったと思うんですけど、まあ、面接シナリオなんで、まさにその通りだなっていうふうに思うので、僕はこの教えたつもりじゃなくて、教えれてるっていうところに、こう、結構引っかかりましたですね。
なるほど。
はい、面接シナリオ、昨日も、あの、効果を発揮しましたよ。あの、僕はしれっと、復帰後に、業務評価と用と、労務評価表でって書いてたんで、たら、従業員がそういう質問ありますかって言ったら、この、業務評価表というのを送ってもらえるんですかって。
正しい理解。
担当者も上司も、って言ってただけで、これで必ず使ってもらえるなっていうね。
いやー、これ僕もいいなとちょっと思ってて、なんか、これもまた身内の話というかあれなんですけども、なんか言ったっていうのと、ちゃんと聞いてるかって別だと思うんですよね。ちゃんと伝わってるかっていうんですかね。言ったんだけどじゃなくて、それ伝わってなかったら、言ったんってならないじゃないっていうのが、まあよくあるなっていうふうに思っててですね。これはちゃんと意識しないといけないなっていうふうに思いました。
なるほど。
はい。最後ですね、僕は、15日ですね、人生に無駄なことなんか一つもない。
それはね、僕もいいなと思いましたね。
生きるってことはいろいろ経験すること、はい、なんか言葉がピアニストの言葉、藤子ヘミングの言葉ってことなんですけども、まあね、経歴のところでいろいろ触れてますが、まあ、紆余曲折あって今ここにいるけど、まあそれぞれなんか意味があったのかなっていうふうに思うのと、まあこれなんか人生観に近いかもしれないんですけども、この過去をどれぐらいこう後悔するのか、あの時の選択をどれぐらい後悔するのかっていう意味で言うと、あんまり、なんていうんですかね、僕は、今のここにいる結果、いるのはあの時こういうふうに選択した結果だっていうふうに捉えてて、なんかあの時の選択、なんか別の選択肢はもっといいことあったかもしれないけど、まあ、今の結果に満足してるので、なんかそこの選択自体にあんまり不満を持ってなくて、なんかそういう意味では逆にこう肯定的に捉えられてるかなっていうふうに思ってます。これ、まあでもこう、今回ですね、いろいろ言葉を紹介しましたが、まあ、すでに、販売はされておらずですね、なかなか入手できないものなので、もうどう使うのかなって思いつつ、まあ、ぜひですね、これを手元にある方は、ああ、そういうメッセージだったんだっていうふうに捉えていただいて、まあ、ちょっと理解を深めていただけたらなというふうに
決してメルカリでも売ってないと思いますので、これは。
お、それは何とも言えないな。
メルカリで売ってたら多分誰かがある程度は特定できてきてしまう可能性がありますね。
ちなみに、じゃあもう、手元に僕、未開封のものが5冊あるので、もし欲しい方、
視聴者プレゼントできる。
はい、視聴者プレゼントということで、もし欲しい方いたら、なんか連絡ください。プレゼントいたします。限定5名。発送を持って返させていただきます。当選者については。当選者の発表は。発送を持って返させていただきます、
は
い、ということで。
私もありますので、はい。
あ、じゃあ、ちょっとオーバーしても大丈夫です。はい。まあ、こういうのを、ちょっと僕らも考えないといけないっていうのは、
まあ、この、なんていうか、遊び心の余力があるっていうのはいいことだよね。
本当素晴らしいと思いますね。う
ん、メニュー表すら考えない私たちですからね。
そうですね。何してくれるんですかって喋るだけみたいな。
一体何がいくらで提供してもらえるんですかね。いや、ちょっと、
まあ、その時考えるわ、みたいな。
で、契約する契約してくれるみたいな。
めっちゃ契約は仕事じゃないみたいな感じだよね。契約してくれたら、全力で頑張りますみたいな。
何でもやります。何でもやります。どこでも行きます。いつでもやりますみたいな。
ちょっとそこは、自分を自制しないといけないのよ。
いや、無限定はやめましょう、それは。
はい。確かに。
そういう意味では、オンラインサロンなんですけども、一応一番、割安が月500円で、非公開の Facebook グループにご招待。
はい。
で月1000円。
ノーカット版ね。
ノーカット版です。カット結構してるので、しかも動画が見えるので、みんなの笑顔が見れますというのと、月1000円になるとですね、オンラインサロンに加えて、オンラインデータベースを使い放題というものがあります。はい、月3500円になるとですね、もう3500円になってるような、オンラインスクールの方も個人で入れますので、研修動画見放題。うん、はい。そういったプランになってますので、ぜひ。
どうですね。
ぜひ、はい。はい。ちょっとご加入いただけると、まあ、こういうのをやってく、続けていく、なんていうんですか、モチベーションにもなるかな、と思います、
特にね、オンラインデータベースなんて、どんどんストックしてってんのにね。あれもお願いだから、もう質問するのやめてって、もうお金払ってそこで見て検索してって言いたくなるね。まあ、同じこと何回答えたと思うっていう。うん、
じゃあ、今日お時間なんで、早速終わろうと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
あ、教えてください
。何も学んでないです、
はい。はい。それでは皆さん、今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。